皆さんおはようございます。吉野の会にお越しくださいましてありがとうございます。今年の聖書の学びを共にしていきたいと思います。私たちは今自分たちが知っているこの世というのが、聖書はこれを仮の世というふうに言ってるんですけれども、これが現実の世界であるというふうに思っています。しかし、先月はそうではないということを聖書から学びました。現実だと思っていることが実はもう本当に仮のものである、ごく一部、もっとすごい大きな現実のごく一部であるということを先月は学びました。そして私たちの目に見えない世界が実際にはそれがいわゆる私たちの現実の大部分であるということも学んだわけですね。でその目に見えない世界のことに関して私たちは意外と無関心なんですね。で今日はその続きですね。ではこの世界一体どういう世界なのか、そのことを私たちの敵サタンを中心として見ていきたいと思います。で今日学びますことはサタンと悪霊どもの実在と策略ということで学びますけれども、シリーズ2つ続けて学びたいと思います。今回はこのサタンと悪霊どもの実在と策略ですね。そして次ですね、次学びますのがサタンと悪霊どもにどのようにして打ち勝つか、これ非常に大事な問題なんですね。その実在であるということを知っていたとしても、また策略を知っていたとしても、どのように立ち向かうかということを知らなければ私たちはもう武器があったとしてもそれを使えない状態なわけですね。ですからそういう意味で実際に悪霊とサタンに立ち向かうということに関して学んでいくことになります。今日はこのサタンと悪霊どもの実在と策略ということで学んでいきたいと思います。今日日本でも秋の祭り10月31日の祭りとしてどんどんこう導入されてきている祭りがあります。ハロウィーン、皆さんご存知ですか。ハロウィーンと伸ばすのかハロウィーンというふうに短く言うのかいろいろあるようですけれども、このハロウィーンの夜、子どもたちが仮装をしまして、仮装といってもほとんどが邪悪なものに化けるわけですね。ですからサタンはじめ、邪悪なものですね、そういうものに化けて変装して、そして家を巡り歩くわけです。でその時に、このキャンディーをもらいたいわけですね。ですから、このトリック・オア・トリートといって、もしキャンディーをくれるんだったらいいけれど、そうでなければいたずらをするよという、そういう形の声かけをして近所をこう練り歩くわけなんですね。でこれは西欧ではもう当たり前の行事になっています。そして幼稚園とか小学校などでも、仮装パーティーが開かれたりするわけですね。ですからこのハロウィンのためにはわざわざその服などをこしらえたりして、衣装をこしらえて、そして変装パーティーに出席する、そういったものなんですね。で日本もだんだんと、この商魂たくましいお店などがハロウィンをどんどん取り入れてきているんですね。でこれは一応その秋の祭りですから、秋の収穫祭を祭るんだということが言われています。そしてむしろ悪霊を追い出す祭りであるということが言われているんですね。でも実際にはそうではないんです。反対なんですね。悪霊を祭る祝いです。ですからこういったことが当たり前のようになってしまうと、私たちは知らない間に悪霊崇拝をしているということになるんですね。サタン崇拝ですね。ですからもっとこの背後に何があるかということに、私たちは関心を持たなければいけないわけです。何も知らないで、ただこのかぼちゃのランタン火をつけて楽しい面白いということで、遊ぶような、そう遊び心ですね。大人もそれに関わっているわけです。でも実際には背後に霊が、邪悪な霊が関わっているということですね。このことを覚えなければいけないと思います。で、子どもにこういったサタンとかそれ以外の邪悪な主人公ですね、そういったものの衣装でこの変装させる、仮装させるというような習慣、これは非常に悲しい現実なんですね。社会がこのことを許しているとしたら、これはとんでもないことになるわけです。 しかしこのことがこのハロウィンだけではなく、いろんな祭りを通して当たり前のようにこの世では行われています。この世の多くの人たちはサタンが実在の生き物であること、またハロウィンの類の異端の祭りの背後にサタンが存在しているということですね、そのことに気づいていないわけです。サタンがその背後にいるということを知っていればもっと慎重になると思うんですね。でもほとんどの人がそのことを知らない。だから単なるお遊びだと思って、無邪気に、それを受け入れてしまうわけですね。ですから聖書的に、こういったこともはっきりと学んでいかなければいけないと思います。サタンが何か架空の生き物であるのではないかとか、自分とは全く縁がない生き物なんだと、自分はサタンに関わるような悪いことは何もしていないから自分には関係ないというふうに案外と思っておられる方が多いんですね。しかしサタンというのは実在です。そして人々に関わるチャンスを狙っているのがサタンなんですね。執拗に人々に関わってきます。ですから狙われていて、ひょんなことからその落とし穴にはまってしまうと、抜け出すことが大変になってしまうわけですね。で、私たちは意外と、この何が霊的に間違っているのか何が正しいのかということがわからないので、そういう世界にいつの間にか足を突っ込んでしまっているんですね。ですからぜひ、気をつけていただきたいと思います。まあ、こういった意味であなたご自身はサタンと悪霊が実在であると信じますかと聞かれたときにどのように答えられるでしょうか。聖書を読んでいる者たちは、それは実在であるということを確信を持って言うことができるんですね。でも聖書を読んでいない人たちは多分わからないと思います。自分にはたとえそういうものが存在したとしても悪いことをやっていないんだから自分は安全であると関係ないということで終わってしまうのではないかと思います。イエス・キリストはどうでしょうか。キリストはサタンと悪霊の実在を多くの話の中で語られました。ですからこれはこの世の方たちは体験しなければそんなことは言えないというふうに、体験するまではというふうな気持ちでおられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども体験してからでは遅すぎるんですね。ですからそれまでにこの聖書を通していかにこういったものに関わることは恐ろしいことであるかそのことを学んでいかなければいけないと思います。今キリスト者もこの問題に関わらなければならない時代に入っています。それぐらいサタンはもうこの自分が自由にできる期間が短いことを知ってますのでもうどんな手段を取ってでも神の子たちを自分の国ですねサタンの国に入れようとしています。ですからこの戦いが凄まじく始まっているんですね。この学びをすることは私たち自身を守るという意味でとても大事なことです。そしてまたその家族特に子どもたちですね、子どもたちそして孫たちを守っていかなければいけないわけです。マタイの福音書の12章の25節から28節のところを見ますと、イエス・キリストはここで、このいわゆるサタンですねそしてサタンの手下である悪霊どもですねそういうものが、現実のものであるということをはっきり語っておられます。どんな国でも内輪もめして争えばアレスタレ、ということから始められて、つまりこの神の御国というのは分裂の御国ではないんですね。ところがサタンの国というのは分裂の国なんですね。でそのことに関して主が語られた中でベルゼブルという悪霊の頭の名前ですねそれをはっきりと語っておられます。ベルゼブルですね、つまりサタンのことなんですけれどもキリストははっきりとこの名を挙げてサタンをここで認識しておられます。サタンベルゼブルという名前を挙げてサタンのことを主は語られたわけですね。ですから明らかにキリストはこの悪霊そしてその主であるサタン がいるということを前提にして語っておられます。そしてもう一つのことです。ここの下りで主は二つのことを語っておられるわけですね。その一つはこの悪霊の主、悪霊の主がベルゼブルであるということですね。もう一つはサタンの国が存在するということを語っておられます。私たちは神の国ということはよく言いますから、神の国が存在することを知ってるわけですね。キリストはサタンの国が存在することをここで語っておられます。そのサタンの国というのは、分裂王国として語っておられるわけですね。分裂、サタンの国が分裂王国であるとすれば、やがて滅びる国という前提で主は語っておられます。サタンの国とは何のことでしょうか。この世のことなんですね。ですからキリストははっきりとこの世はサタンが支配しているということを言っておられます。もちろんこの世もすべて、全地、全天、宇宙、これは神が支配しておられます。でもこの世の支配権はある神の定めの時まではサタンの手中に置かれているということですね。そういう意味でサタンの国、つまりこの世はサタンに支配されているサタンの国であるということをはっきりと主は言われたわけです。このベルゼブルっていうのは、これはハエの種という意味でも使われています。ハエですね、ハエとかって言いますね。ハエですね、ハエの主なんですね。それがサタンは蛇とか竜とかいろいろ言われますね。その一つがハエという意味で表現されているということですね。そしてキリストはこのサタンの手下どもによる軍団ですね、その軍団が群れをなして、この攻撃をするということも語っておられるわけですね。そして主ご自身がこの軍団と戦っておられるわけです。この今の下りのところで、神の御霊によって悪霊どもを追い出すという言葉がありますね。神の御霊によって悪霊どもを追い出す、ということは、これは戦いなんですね。そういう形で神の国と、そしてこのサタンが支配する国ですね、この世はそういった意味で神の敵ということになります。サタンが支配している、神にとっては敵、神を敵に回しているのがこの世ということになるわけです。ですからその中で、イエス・キリストを信じて生きていくということが決して優しいことではないということがお分かりいただけると思います。そして教官福音書の中には、キリストが一般の人々の中からこの汚れた霊を追い出したということが書かれています。何度も何度も追い出したことが書かれているわけですね。で、教官福音書だけでもこれを数え上げた方がおられます。ただ教官福音書で語られている、悪霊追い出しは重なったことが語られていますから、その数を上げてそれだけ追い出したということにはならないわけですね。でもその数が75回もあるとすれば、かなりの多く、かなり多く悪霊の追い出しを主がされたということになるわけです。このように聖書ははっきりと悪霊サタンが活動しているということを語っていますけれども、これに対して間違った概念があります。でこれは、キリスト者の中で、こういったこと、ですから教会によっては、教派によっては、この主張をする、教派もあるんですね。それはどういうことかと言いますと、サタンと悪霊というのは今日もはや活動していないという考え方ですね。イエス・キリストがおられた時代ですから、2000年前は確かにこういったものは活動していた、暗躍していた。でも今はもう活動していない。その理由、ここに挙げておきましたけれども、キリストが十字架上で勝利された、サタンに勝たれたんですね。ですからもう悪霊とかサタンは暗躍できない、活動できないという考え方ですね。果たして正しいでしょうか。聖書のどこにも、もうイエス・キリストが十字架上で勝利されたことによってこの世に惑わす霊がいなくなったとも、そしてサタンがいなくなったとも一言も書かれていないんですね。むしろ反対ですね。サタンはまだ生かされているんです。神の 定めの時までサタンはまだ縛られていませんということは暗躍しているということです。イエス・キリストがおられた2000年前と変わらず、サタンも悪霊もこの地上で、働いています。ですから私たちはその影響を受けないように、用心しなければならないということになります。このような考え方は間違った概念ということになります。聖書的な見解、聖書的な見解というときには必ず根拠があります。これが大事ですね。聖書を語るとき根拠がないことを語られた場合には信じなくても良いと思います。でも根拠がある場合はご自分でその部分を吟味してください。そして本当に語られていると信じることができればそれをご自分の意見として取り上げてください。根拠がない、ただ自分の思いの中で語っている結構多いんですけれども、ご自分で吟味されて聖書に裏付けがなければそれはその人の思いということで、ご自分の思いにはなさらないでください。そういった意味で、このヨシエの会ではもう極力根拠を挙げるようにしています。ですからあとは皆さんが選択してください。そしてご自分の信念にしていただきたいと思います。キリストが十字架上で勝利されてサタンを武装解除させたということが、これはパウロの言葉の中に出てきていますね。コロサイ人の手紙の中でパウロはこのように語っているわけです。サタンは武装解除された、ですから力がなくなったわけですね。そのことは聖書に書かれていますから真理です。でもイコールサタンと悪霊の力がなくなったということではないんですね。キリストが再臨されるまではサタンは完全には拘束されず滅ぼされないということを明らかに教えています。黙示録を読んでいただければ、黙示録20章は特にそのことに重点が置いて書かれていますね。黙示録を読んでいただければこのことは明らかです。主はご降誕によって、つまり初臨ですね、初臨の主はもう来られました。でも天上に戻られた後戻って来られるわけですね。それを再臨と呼ぶわけです。その再臨の時までは、まだ悪霊サタンはこの世を苦しめるのさわっているということになります。聖書は敵の動向をいつも見張って神の武具で備える必要を警告しています。これは先月エペソ人への手紙の6章から学びましたね。あそこには神の武具を身につけて私たちはこの敵に立ち向かわなければならないということが書かれていました。ですから全部裏付けがあります。悪霊の策略に対して立ち向かうということは、これは私たちがしなければならないことです。エペソ6章をもう一度読んでおいていただきたいと思います。そしてこのペテロだけ、パウロだけではなくペテロも同じようにこのサタンが私たちの周りをこの隙のあるものに襲いかかろうとして徘徊しているということを語っています。これはペテロ第一の5章の8節のところを見ていただきますと、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますという恐ろしいことが書かれているわけですね。これは今日にも語られているということです。これがもう過去のことで今日は関係ないと一言も書かれてないわけですね。ですから私たちはこのメッセージを聞かなければならないわけです。獅子というのは獅子ですね、ライオンですね。これは捕食者です。捕食者というのは略奪するものですね。獲物を見つけますとそれを食べてしまう、それが獅子ですけれども、弱い動物を攻撃していつも殺そうと隙を狙ってるんですね。でこれが実は悪魔、獅子を悪魔に例えれば、獅子、ライオンが狙っているものは動物です。まあ、もちろん人間もそこにいれば狙われますけれども、悪魔が狙うものは人なんですね。人間を狙います。心の定まらないキリスト者や未信者、未信者は誘惑にも弱いですし、 掟が絶対基準がなければ、サタンの呼びかけにすぐに乗ってくるわけですね。そうしますとすぐに食いつかれてしまいます。そしてそれと同じ弱さがあるのは心の定まらないキリスト者です。長年教会に来ていても主イエス・キリストとの関係がない人たちですね、そういった信者は結構多いんです。心の定まらないキリスト者は何か情報があるとすぐそちらの方になびいてしまいます。でもイエス・キリストとの関係がしっかりあれば、動じることがないんですね。キリストのメッセージをいつも聞いているからです。このような者たちを探し求めて攻撃しようと地の周りを徘徊しているのがこれがサタンです。その犠牲になった者はまたその状態に置かれている者は現在非常に多いんですね。昨今のいろんな犯罪などを見てみますと、何か衝動的に行動を起こしたというのが非常に多いんですね。やはりその背後はサタンだと思います。ですからその虜にならないように、でそれを聖書はどうしたら自分を守ることができるか、そして幼い子どもたちを守ることができるか、すべて語っています。ですからそのように私たちは守っていけば大丈夫、安全ということになるわけです。さてサタンとは一体何であるか。もうサタンに関してはいろいろ言われてますけれども、ここにもう一度、まとめておきました。それはサタンの攻撃法を知る必要があるからです。サタンを闇雲に恐れる必要はありません。というのはサタンは神と同等ではないということを私たちが知ることによって、神が私たちの側におられるのであればサタンを恐れることはないということになるんですね。サタンが人々をどのように攻撃するかということを知ることを通して私たちは自分を守ることができます。サタンは神と同等な力や特徴を備えてはいません。同等ではないんですね。非造物に過ぎないということです。創造された生き物、非造物です。つまり御使いなんですね。ルシファーという名前が与えられています。ルシファーという最高の、もう全てにおいて勝った、御使い、これがサタンなんですね。ところが神に反逆したことによって、そこからその地位から落とされました。そして徘徊するもの、いわゆるサタン、悪魔に成り下がったわけですね。ですから非造物に過ぎないということを頭に入れるだけでもサタンを恐れる必要はないということにもなるわけです。サタンは偏在ではありません。この侵入の偏在というのは自由自在にどこにでも折れるという字ですね。これが人偏になりますと偏ったところにしか折れないというわけです。サタンは人偏の方の偏在です。神は侵入の方の偏在ですね。ですからこのどこにでも折れる、同時に至るところに現れることができるという存在ではない。これは非造物は全てそうなんですね。ですから非常に限られた能力であるということになります。有限ですね。限られています。ですから悪霊を至るところに送ることによって邪悪な働きを至るところにでさせるわけですね。サタン自身は一箇所にしか行けないわけです。ですからあとはサタンに盲目的に従う悪霊を送ることによって、このさまよっている者たちを虜にしてしまうということになるわけです。キリストはサタンを悪霊どもの頭というふうに呼ばれました。悪霊どもの頭ですね。じゃあ悪霊どもとは一体何かということになるわけですね。邪悪で汚れた単純な霊です。単純な霊ですから盲目的にサタンに従っている、これが悪霊なんですね。人々を神と神の真理から引き離そうとします。これはサタンが命ずるからそれに従うわけですね。神から引き離す、これが彼らの大きな目的、働きの目的です。悪霊はサタンの代理人ということになるわけですね。サタンはどこにでも行くことができないので悪霊を送ります。そしてサタンと一緒になって働くということになるわけです。サタンと悪霊は 今日暗躍活動しています。ですからもし活動していないと聖書がこのようにはっきりと語っていてもそれを否定するキリスト者がもしおられるとしたら騙されているということになるんですね。で、イエス・キリストのマラ弟子であったヨハネはヨハネの手紙3つ 第1から第3ありますよね。その手紙を通して騙されることの恐ろしさを何度も警告しています。ですから偽りの父サタンによって騙されているキリスト者も結構多いということになります。ですから そのように自分が騙されているということをそのように思いたくなければもう一度聖書を読み直して聖書が語っていることを信じることが大事であると思います。むしろサタンは今日何もできない、力ない、活動していないというふうに人々が思うことを狙っています。ですから騙されている状態のキリスト者がもしいるとしたらそれを喜んでいるのはサタンであるということですね。私たちは決して敵を喜ばせるような状態であってはいけないことになります。さてサタンの策略攻撃法を見ていきたいと思います。サタンが攻撃に用いる方策ですね。惑わし、最初惑わしについて見ていきます。2つ目は誘惑について見ていきます。サタンは私たちを間違った方向に導いていく騙し屋です。騙して間違った方向に導いていくんですね。エデンの園で神はアダムに園の中央にあるこの善悪を知る木以外はどの木からも実を取って食べてはいけない、と言われたわけですね。 その木だけはその木からだけは食べてはいけない、それ以外は食べてもいいわけですね。そのように言われたわけです。創世記の3章にこれは書かれていますけれども、そこに悪徳な騙し屋サタンが登場したわけですね。この創世記の3章の箇所は最後にもう一度吟味したいと思います。ここの箇所はおそらく何度も何度も読んでおられると思うんですけれども、いろいろ違った角度から見ますとすごく、内容の深い、もう神の、神とそしてその敵の手口ですね、それがすごく対照的に現れている箇所なんですね。ですから最後に、詳しく見ますけれども、ここでは少しさらっていきたいと思います。そしてその実をエバが食べて夫アダムも食べたわけですね。二人が騙されて、禁断の好みを食べてしまったということになるわけです。でそれに対して、神は何ということをしたのかというふうに、このエバに尋ねられたわけですね。その時にエバは蛇が私を惑わした、だから私は食べたということを言ったわけです。つまり蛇が私を惑わした、これが騙し屋サタンということになるわけですね。このような形で騙された後私たちは騙されたサタンに騙されたということに気づかされるわけですね。でもこれからは時が近づいてますのでそれでは遅すぎるんですね。騙されたといって666の印を受けてしまっていては大変なことになるわけですね。ですからそういう意味で今まだ聖書を学ぶことができるとき私たちは学ばなければならないことになります。人々を説得するのが実は騙し屋なんですね。人々を説得して真理ではない何かですね、それを信じさせるように持っていく、真理ではない何か、真理ではない何か、この言葉を覚えておいてください。もし真理以外のものに導くとしたらもうそれは真理ではないんですね。そのように真理ではないものを信じさせる方に持っていくのがサタンということになります。サタンとその軍団は人々を神から切り離して間違った方向へ導こうと、そして偽りを信じるようにと説得して待ち構えています。そして神の王国からもぎ取ってサタンの王国に入れるわけですね。せっかく神の国に入りながらもしサタンの王国に入るとすればこの世に戻るということになります。そしてこれから時間を割いてこの心ですね、私たちの魂に 入れる間違った思いですね、これが実はほとんど全ての病の元凶とも言えるんですね。それぐらい間違った思いが人々をこの病にも導くことになります。でこれをこれから見ていきますけれども、今日は私たちの心魂に間違った思いを植え付けることがサタンの常套手段であるということだけ、皆さんにお伝えしたいと思います。このことを知るだけでも私たちはいろんな病から本当に解放されるんですね。この躁鬱症、鬱の状態とか躁の状態、それもまあ病の一種というふうに考えれば解放されます。それは正しく聖書の御言葉を理解することによって、サタンの罠に陥らないようにすることによって私たちは自分をも守ることができますし、陥りそうになっている友をも助けることができるんですね。ですからこの心、魂に間違った思いを植え付けることほど恐ろしいことはないということを覚えておいていただきたいと思います。さて今日は惑わしについて、まず聖書から少しばかりの例を見ていきたいと思います。私たちの主張の根拠はいつも聖書の中にあります。歴代史第1の21章の一節ですけれども、これはヘブル語聖書、旧約聖書ですね。旧約聖書列王記の後にこの歴代史というのがあります。この歴代史の第1の21章の一節のところにサタンが登場します。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたと、はっきりとこの歴代史はサタンがこのダビデが行った行為の背後にいるということを明らかにしています。歴代史ではなく列王記という歴史書もあるんですね。で同じことを列王記も語っていますけれども、その背後にサタンがいたということは語っていないんですね。ですから歴代史というのは後から歴史をもう一度まとめる形で書かれています。ですから必要なメッセージをそういう形でコメントの形で入れているわけですね。そこにですからこのダビデが行ったとんでもない間違いはサタンの仕業によるものであったということを強調して語っているんですね。実は私たちのこの世で起こることの多くの中にはこのコメントが必要なことが本当に多いんですね。いろんな事件が起こりました、サタンが背後にいたというのが本当に多いということです。このまず霊障の一つ目ですね、サタンがイスラエルに逆らって立ってダビデの心に思いを入れて、そしてダビデがその間違ったことをしたことによって神を憤らせたということになるわけですね。ダビデはここで神が指示されなかったのにイスラエルの人口調査を行いました。これは自分の誇りなんですね。どれぐらい自分の王国は人がいるだろうか、戦闘要員がいるだろうか、そういったことを知りたかったわけですね。神は他の箇所で人口調査をしなさいと命じられたところがあります。それは神の御旨なんですね。でもここはそのようなことを一切言っておられない。ところがダビデは自分は落ち着いてきて、この大きな国の王である、どれぐらいのものの私は長男だろうという、まあ、野心というか誇りが出てきたんですね。そのようなものを入れるのはサタンということになります。そこでその結果ですね、王が神に反逆した結果というのは恐ろしい結果がもたらされます。7万人の民が疫病で死ぬという結果になったんですね。7万人です。一人の王が自分の、この欲ですね、誇りのために罪を犯して、その結果が7万人の疫病による死なんですね。このようにイスラエルの王というのは神の御旨を行うことがもう前提となっています。ですからそこから間違えたことに間違えた方向に行けば神の裁きが即下るわけですね。そのようなのが、聖書の中の歴史書に書かれています。なぜダビデは神が認められなかった人口調査を行ったのか、どこからそのアイデアですね、その考えを得たのか、これは聖書が明確に語っているわけですね。つまりサタンが思いを入れた。そういう意味でこの歴代史は明らかにそのことを明らかにしているわけです。さて2つ目の例書ですね、 これはマタイの福音書の16章の4節です。マタイの福音書の16章の16章の22節ですね。ここの箇所は、ペテロがイエスをいさめる、キリストをいさめるという、まあなんとも横柄なその箇所ですね。この自分の死をいさめるんですね。でその内容が書かれているのがこのマタイの16章の22節です。この下りでキリストは何を弟子たちに語られたか。ここでキリストは弟子たちに、もうご自分がこの地上で活動される時が非常に短くなって迫ってきている、自分の死が近づいてきているということを語られたんですね。ですからエルサレムに行って十字架にかかって、そして死ぬと、でその後よみがえるという、その一連のキリストの贖いの出来事ですね、それを予言的に語られたわけです。でこのことを聞いた時ですね、弟子たちはある時期になってキリストがこの話を何度も何度も繰り返し語っています。でも納得がいかないんですね。やっとイエス・キリストの弟子になって、そしてミニストリーの基盤が定まって、いよいよこれから自分たちがこの世にのさばっていくぐらいの、そんな思いがあったわけですね。その時に死がいなくなるっていうんです。この大事なキリストがいなくなる、そういう予言ですね。そんなことは聞きたくない言葉ですね。ですからペテロがキリストに対して、いやそんなことはないと、神のご計画を妨害するようないさめの言葉を入れた。それはもう考えられますね。私たちももしその場にいたとすれば、いやそんなこととんでもない、死にそんなことが起こるはずがありませんと、みんな言うに違いないんですね。いつもペテロは口が先に出る人のようですから、もうすぐに語ってしまうわけですね。他の人たちは同じことを心の中で思っていたかもしれないんですけど、ちょっと控えていたかもしれない。ですからペテロが言ってしまったから、そうだそうだっていう感じだったと思うんですね。ところがキリストのお答えは、下がれサタンなんですね。びっくりですね。下がれサタン、キリストが言われたのはペテロにというよりも、ペテロの背後にいてこの思いを入れた、この空中の主ですね、そのサタンに向かってキリストは明確に語られたわけですね。このように私たちがとんでもないことを言うときに、霊の目で見ることができる人たちは、その私たちの背後にそのような存在があることがきっと見えるに違いないんですね。でもし全ての人がそれを見えてしまったとしたら、もうそれは煩わしいことだと思うんですね。この空中、宇宙空間、何もないと思っているところに、そこにいろんな霊がうようよしていたら、もうとてもじゃないですけれども、落ち着いて一つのことに集中できないですよね。ですからむしろ見えない方がいいわけですけれども、キリストは全て見えるわけですね、その背後の霊が。ですから、ご自分のまな弟子の中でも、もう本当に、この3人に数えられる人いですよね。それぐらいのペテロに向かって下がれサタンというふうに言われたんですね。あなたは私の邪魔をするものだとはっきりキリストは語られた。神のことを思わないで人のことを思っている。キリストの考えているレベルはいつも天の父の御旨を行うことなんですね。ですから自分がこの地上にあって楽をすることとか幸せになることとか、一切そんなものはないんです。でこのレベルっていうのはすごく大事なんですね。私たちキリスト者もキリストによって救われたと思った途端、レベルが地上になってしまうんですね。ですから自分の欲を満たす、この信仰生活を送るようになってしまう。でもそうではないんですね。信仰を受けて、そして救われた後は父の御旨を行う、そこに照準を当てなければいけない。ですからキリストが神のことを思って過ごしなさいっていうのが、いわゆる私たちの信仰生活なんですね。でもペテロは人のことを思っていたわけです。そこでキリストの叱責があったことになるわけですね。このようなことは私たちの日常生活の中で結構起こっていると思います。さて霊章さんですね、これは使徒の働きの5章の3節です。この箇所は非常に私たちもうっかりすると、こういう状態に知らないで陥っていることが往々にしてあります。 ですから非常に戒められる箇所ですね。夫婦ともにキリスト信徒であったアナニアとサピラという人がいました。使徒に与えるために、使徒に与えるということはそれを神の国の御国を広げるために、用いるということですね。つまり献金ですね。そのために自分の所有物である土地を売ったんですね。素晴らしいことです。それを献金するために、しかしそのお金を使徒に与える前に全額を献金したかのように見せたんですけれども、実はそのうちの一部を自分たちのために残しておいたんですね。ところが、弟子のところに持ってきたときにそれが全額であるかのような印象で与えたんです。これは結構私たちが、誇りというか私たちの中にあるわけですね。案外とこういうことを当たり前のようにやってるかもしれないんですね。でこれはそのようなことがここで咎めとなっています。自分たちのために残しながら全額を献金したかのようにうやうやしく、土地を売りましたので全額をお捧げしますと持ってきたんですね。このことによってその結果は2人とも即死なんですね。2人とも恐ろしいですね。神の裁きが直ちに下ったのです。なぜか2人は御霊は全てをご存知です。御霊は私たちの言動を全て、見ておられます。ですから私たちが心の中で隠れて思っていることも神の御霊は全部ご存知ですね。その御霊を裏切ったんですね。御霊に嘘をついたということです。もうこの土地を捧げる、土地を売ってそれを献金として捧げるぐらいですから素晴らしい信者だったと思いますね。ところがその信者が大事な肝心なところ、人の目ではなくって御霊こそ恐れなければいけないのにその御霊に嘘をついたわけですね。それがこの2人とも裁きの死にあったということになります。じゃあこの嘘は一体どこから来たかですね。内住のキリストから来るものではありません。そうしますとこれはサタンということになるわけですね。キリストではない、サタンからこの思いが来ていた。ですから熱心なキリスト者のように見える人にもサタン、一瞬のうちにサタンの声を聞いてしまって行動してしまうという恐ろしさがあるということを、この下りは語っています。神の御旨ではないことを私たちが聞いてそれを実践するとしたらそれはサタンの思いを実践するということになるわけですね。そのようにサタンは私たちをそそのかすことが得意です。一瞬の思いだったと思います。でもこの夫婦が共に嘘をついてるんですね。この場合は別々に少し時間を置いて登場するわけですね。でも2人とも完全に騙され、サタンに騙されてそそのかされています。ですからもう言い訳はできないわけですね。うっかりと夫だけがそういう罠に陥ったわけではないんですね。ですから2人がこれは共謀でやったことってことになります。神はそのようなことを許されないわけですね。ですから人が言ってることはだったら初めから自分のものとして土地を売ったお金を自分のものとして預金しておけばよかったんだ、そうすれば何の罪も犯さなかっただろうにっていうことですね。私たちは案外とこういった罪を犯しがちなんですね。かっこよく見せたい、すごく熱心なキリスト者であるように見せたい。でも聖書が語っているのは私たちがそのようにたくさん献金を捧げたから、そして奉仕をたくさんしたからといって救いには何の関わりもないとはっきり語っています。何もしない人も、そしてもうこれもあれもやったという人、全く同じように同じ条件で救われるということですね。そのことを頭に入れますと、お金が必要な時には無理をして嘘をついてまで献金をする必要はないということですね。もっと自分に素直に生きればいいのではないかと思います。サタンは人に向けてさまざまな間違った思いを入れています。もう挙げればキリがないんですけれども、ここに、いくつかのここに6つ挙げました。いろんな間違った思いを入れる、その思いについてじゃあ聖書はどのように語っているかということを挙げてみました。 私たちは何気なくいろんな理由付けをして、そしてまあある意味では自分を正当化するわけですね。正当化していることがたくさんあります。でも果たしてそれが聖書的なのか、あるいは騙しやサタンのアイデアなのか、そのことをはっきりと見分けていかなければいけないわけです。まずよく言われるのは、教会員というのが偽善者だということですね。あの人が言ってるような教会なんて行く必要がない。これはもう本当に私たちが罪深いものですから、ちっとも証し人になってないんです。この世のもうこれは認めなければいけないんですね。もうキリスト者ほど醜い人はいないぐらい、本当に免罪符を得たかのように救いを得ているような顔をしているんですけれども、この世にあってはちっとも証し人になってないんですね。ですからむしろこの世の人たちを傷つけています。まあ、そういった意味で、教会いらっしゃいいらっしゃい、という時にそんな教会に行く必要はないと。そしてまた教会に、教会という組織、まあ、これも最近このことはよく言われるので、正当化する意味で、あ、組織の教会なんか行く必要ないんだということで全面的に教会を否定してしまいます。そしてその教会に集まっている者たちを、まあ、偽善者の集まりのように見なすわけですね。そんなところ行って自分は毒されるだけで何の意味もない。果たしてこういったことが言われるときにどのように答えればいいのでしょうか。聖書はこの教会というものに関してどのように語っているか、教会ということに関しても後にもっとテーマをここに焦点を絞って見ていきたいと思いますけれども、ここでは聖書的な答えを挙げておきました。まずキリスト者というのは何かということですね。自らの罪を認めてキリストによる救いを受け入れた罪人のことです。洗礼を受けたから教会に行くようになったから罪人から善人になったんではないんですね。同じ罪人です。ただ自分の罪を認めて自分ではその罪の解決ができないのでキリストの力が必要であるとすがっている、そこが違うだけなんですね。ですから相変わらず罪人のままであるということで偽善者、仕方がないんですね。偽善者、しかし神ご自身がそのような罪人の共同体をご自分の群れとして認められたんですね。最初から認めておられます。ですから教会という時にはもういろんな少しは善人の方向に向いている人もいるかもしれない、でもむしろ悪の方向に偏っている人もいるかもしれない、でもそれも、自分の罪を認めてそして救いが必要だということで教会に来るもの、その共同体として教会を認めて、くださっているということですね。各自が信仰生活を経てキリストに似たものになる、これ目標なんですね。各自の目標、キリストに似たもの、もう何十年かかるか分かりません、亡くなる寸前にやっと神からやっとあなたはキリストに似たものになったねと言われるかもしれない。とにかく目標はキリストに似たものっていうことですね。ですからみんながそれを目標としている、そういった人たちの集まり、これが教会、群れっていうことになります。そして教会は確かに建物とか組織ではありません。キリストの民の群れというふうに解釈するのが正しい定義ということになるわけですね。ですから群れが交わりを続けることは大事です。そういった意味で定期的に、あるいはもし毎日会うことができるのであれば群れが集まってそこで祈り主を賛美する、まあ、礼拝ですね、それは必要ということになるわけです。まあ、このように神の御旨が何であるかをはっきり知ることによってこの問題は解決されるのではないかと思います。さて2番目ですね、洗礼を受ける必要はないということですね。洗礼を受ける必要はない、まあ、これは、このイエス・キリストと一緒に十字架にかけられた罪人の一人が洗礼を受けないでパラダイスに迎え入れられましたね。パラダイスというのは、これはもう神の国に入る前の死人の待合所です。ですからパラダイスに入った者は全員神の国に入ります。あの罪人は洗礼を受けるチャンスがありませんでした。でも自分の罪を認めて主イエスキリストに、どうぞ許してください、そしてあなたの御国に入れてくださいと願ったわけですね。そのことによってキリストご自身がこの罪人を神の国に迎え入れられた。 ですからこの例から見ますと明らかに洗礼を受けていないわけですね。それでも救われています。じゃあ聖書はどのように語っているかということですね。確かに洗礼は救われるための手段ではありません。洗礼を受けたから救われるということは一言も聖書に書かれてないんですね。ですからその反対、洗礼を受けなくても救われることはあるということです。でもじゃあイコール洗礼を受けなくてもいいということにはならないんですね。救いの手段ではないんですけれども、でもキリストの証人としてこの世に出て行って自分が主によって救われたということを証しする、その証し人としての役割をするにはこの儀式を終える必要があるんですね。御言葉を語り伝えて神の国を広げるために要求される儀式ということは、公の儀式を通して人々が あの人はキリスト者なのだということを認めるわけですね。そうしますと、そうだ、私はそうです、私を見てください、私はキリストを反映していますという形で証人として世に出てくるわけですね。その儀式が、ですから公に、自分をキリストによって救われたものであるということをはっきりと証明するにはやはりこの洗礼の儀式が必要ということになります。洗礼はキリストによる救いがすでに自分に起こったことを外的に表明するものです。ですから洗礼の儀式を通して救いが起こるのではないんですね。もう救いは起こっています。ですから信仰告白をするんですね。洗礼を受ける者は前もって信仰告白をしてますよね。ということはもうその時に救いは起こっています。それを外的に表す形で洗礼という儀式が行われるということです。キリストはこの洗礼の儀式の良い判例を示されました。キリストご自身はこの洗礼を受けられたんですね。キリストには罪がありません。ですから、罪から救われるための洗礼ではないということが明らかですね。でキリストはなぜこのような形で、この洗礼の儀式を受けられたのかということですね。まずこの順番ですね、順番が信仰告白してまず罪が、この許された救われた、そして洗礼という儀式です。この順番が大事ですね。イエス・キリストはもう罪がない、つまり救われた方ですね。そしてこの儀式をご自分で受けられたということを通して儀式そのものに罪を清める力があるとか、救いが起こるということではないということをはっきりと証明されたわけですね。ここに挙げておきましたマタイの福音書の3章の15節のところですね。洗礼者ヨハネが、キリストが洗礼者ヨハネの前に、洗礼を受けるために現れた時、私こそあなたからバプテスマを受けなきゃいけないものであると、それなのになぜあなたは洗礼を受けられるのですかという質問をしてますね。その時のイエス・キリストのお答えは、今はそうさせてもらいたい、非常に頑蓄のある答えをしておられます。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいことです。私たちにふさわしいことです。罪人の側に立って主は語っておられます。つまり私たちはこのような形で父の御旨である洗礼を受けることはふさわしいことなのですということを私たちの側に立って語ってくださったわけですね。罪許されたものが外的に明らかになる形で洗礼を受ける、この順番ですね。これを履き違えますととんでもないことになります。昨今奇跡とかなんかを伴って非常に変わった、ニューエイジではないんですけれども、そういった癒しのミニストリーがどんどん横行しています。でその中でこの洗礼で救いが起こるということを強調しているミニストリーがあるんですね。これは間違いです。洗礼は今も言いましたように、すでに救われた者が公に私は救われたんだということを広める。ですから洗礼式に、教会での洗礼式に多くの家族、お友達を呼ぶことは、それは主の御旨にかなったことなんですね。そういうまだイエス・キリストを知らない人たちの前で、 私はこの儀式を通して、皆さんの前にキリスト者であること、キリストによって贖われたものであることを、証明しますという、その儀式なんですね。ですからキリストはこのことを強調しておられます。キリストが言われた、なぜ洗礼を受ける必要があったのか、これはそのことに焦点を置くよりも父の御旨を行うかどうかですね。父の御旨に従うことの大切さをキリストは強調しておられます。だからご自分がなぜ洗礼を受ける必要があるか、ないんです。受ける必要ないんですよね。そんなことをここで議論しているのではないです。ですからヨハネが、洗礼者ヨハネがどうしてあなたは洗礼を受けられるのですか、私が授かりたい、聖霊のバプテスマですよね、それなのにあなたがどうしてという疑問、それに主は答えておられないんですね。そんなことよりも父の御旨に従うことだから私はそれを行いますというのが主が言われたことです。ですから私たちも父が良いと言われたこと、それに従うこと、そこには理由付けは必要ないということですね。そういう意味で洗礼は大事です。ただ救われるために洗礼を受けるのではない、反対ですね。救われたので洗礼を受けるということですね。さて3つ目なんですけれども、不倫とか浮気とかそういった不道徳行為ですね、そういうことをしても大丈夫、誰にも見つけられやしない。結構キリスト者の中には、このような、罪を犯しながら誰にも見られていない、教会の人から知られていない、肉親、自分の夫妻から知られていないというふうに思っている方たちが結構いるようなんですね。果たしてそうでしょうか。聖書の中に結構そういう罪を犯した人が登場するではないかと、私もその一人なんだからみんながやってるというそんな考え方ですね。ですからそのことをあまり罪とは意識しないんですね。果たしてこれは正しい、考え方かどうかということですね。これサタンがこういう思いを入れるからみんな正しいと騙されてしまうわけです。つまり神の創造の秩序とか、この絶対基準なんかどうでもいいわけですね。恐れているのは何か、この世の目なんですね。誰にも知られていない、法律に訴えられることはない、そして、自分がこのことをしている目撃者がいない、そういった外的な評価を非常に恐れています。でも聖霊を欺いているわけですね。内住のキリストを欺いている、こちらの方こそ、魂をも奪うことのできる方こそ怖いわけですね。肉を滅ぼすことができるよりも魂を滅ぼすことのできる方を恐れなければいけない。ところが実際には、こういった見えるものを行動基準とする人たちは不道徳な考えに結構当たり前のように陥ってしまいます。キリスト者は絶対そうであってはいけないんですけれども、残念ながら、こういった罪に陥っているキリスト者多いんですね。もっと内住のキリストを恐れなければならないということになります。ここに挙げておきましたマタイの福音書の10章の28節から30節の箇所ですね。これは大事ですね。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはいけません。神を恐れなさい。神は、体だけではなく魂をも霊をも滅ぼすことのできる方である、全てを滅ぼすことのできる神を恐れなさいということになるわけです。人の言動を全て見通しておられる全知全能の神を恐れるようにとキリストは教えられました。この落とし穴はキリストの目、神の目を恐れることによってこの罠から逃れることはできます。さて4番目ですね。サタンは私たちの憤りに拍車をかけます。そして復讐心を起こさせるように持っていきます。そうだそうだと、あなたが憤るのは当たり前だと、復讐せよ、相手をやっつけろという形で復讐心を起こさせるのがこのサタンなんですね。この怒りを鎮めることができない、怒りつまり許すことができないということですね。その状態に置かれているキリスト者は結構多いんですね。しかし聖書の教えは憤りを翌日に持ち越してはならない、サタンに機会を与えることになるからというのが、これが聖書が語っていることです。 そしてモーセの掟ははっきりと、復讐は神のなさることということを繰り返し語っています。このカインと最初の創世記の最初に出てくるあの最初の殺人者ですね、カインの殺人が出てきますけれども、あの箇所でも創世記のあの箇所ですね、あそこでも神はもし憤りを持ち越すならその戸口で待ち伏せしている者がいる、つまりサタンが待っているということを言ってるわけですね。罪ですね、もっともっと罪に引きずり込む者が待っている。ですから憤りは憤ってもいいんですね。でもそれを持ち越してはいけないということですね。翌日に持ち越してはいけない、それを聖書は語っています。復讐は神がなさることということですね。さて5番目は、あなたは良いキリスト者ではないというこの咎めですね。自分がやはり弱い人間であることを知っている人は結構こういった咎めの声を聞いてしまうわけです。あなたの心にあるすべての悪い思いを見るがよい。あなたのようなものを神は救われない。信仰を諦めよ。教会に行って信仰告白して洗礼を受けてもダメだよというそんな感じですね。まだあなたは変わってないではないか。同じ罪を犯し続けている。諦めなさい。このような内なる声、ささやく声、これは神から来るものでしょうか。これはサタンから来るんですね。ですからそのような思いが来たらサタンを退け、そのような思いで私をごまかすではないというふうにサタンを叩き出さなければいけないんですね。聖書はどのように語っているか。キリストがなぜあの残酷な十字架刑にかかって亡くならなければならなかったのか、その死を耐え忍んでくださったのは一体何かということを考えればこの問題すぐに解決します。キリストがあのような死に方をされなければならなかった、それは私たちすべての罪を担うためなんですね。私たちの罪のすべてです。それを全部担ってくださった。ですからこのキリストにすがれば、キリストご自身が十字架上で達成してくださった贖いの技によってすべての罪人は救われることになります。大事なことは過去あのような大罪を犯したということではないんですね。それはキリストにすがったときにすべて許されます。その後が肝心なんです。その後免罪符を得たということで、もう何をやっても大丈夫ということで、キリストの掟をないがしろにすれば今まで見てきたようなことになるわけですね。ですから過去の罪が問題なのではない、過去の罪が清算されて今キリストにあって新しいものに変えられた、そこからのスタートが大事ということになります。ですから自分が弱い人間で、まだもしかしたらあの時の罪と同じことを重ねるかもしれない、そういう不安は あるわけですね。でもそれはサタンからの思いですから取り除いてください。キリストが達成してくださった贖いの技の凄さですね、その重さを感じてください。これによって全ての罪人は救われます。人は自分自身の力によっても、周りの人の助けによっても、また神に献身する、奉仕をする、献金を捧げる、どんなことをしても救われません。生来、救っているこの内在する罪ですね、言葉を変えれば現在という言い方がされますけれども、自分の中に救っている罪から解放されるには、この世的なもの、この被造物の手によるもの、一切意味がないということです。神が愛によって送ってくださった救いの手段ですね、これにすがる以外にないということです。これがイエス・キリストなんですね。イエス・キリストを神は送ってくださいました。そして無償の手段ですね、救いの手段としてすべての罪人の罪をあがなってくださるということを約束してくださったわけです。ですから罪人が救われる唯一の手段は神ご自身が恩寵によって、恩寵っていうのは無条件の愛ですね、無条件の愛です。このギブアンドテイクではないんですよね。これをしたから今度はこれをしてあげなければいけないとか、してもらったからしてあげる、そんなことを言ってるんではないんですね。無条件です。キリストは無条件で私たちの救いのために与えられました。ですからこのキリストを 信じる信仰によって全ての罪人は救われることになるわけですね。主が与えてくださった、神が与えてくださった手段、私たちの罪を贖うためのキリストの死とよみがえりを信じて、そして受け入れることですね。自分の救いとすること、このことによってこの問題は全て解決します。さて6番目ですけれども、若者たちに、そして子どもたちにサタンはいろんな形で、このそそのかしをしています。酒にふけって麻薬に手を出しても大丈夫、他の誰でもあなた方の年代の人みんな経験してるじゃないかということですね。だからあなたも経験したって大丈夫よということで、これ以外のいろんな罪がありますね。ギャンブルとかいろいろあります。全て同じです。やっても大丈夫ということを言うわけですね。大丈夫ではありません。一旦入ってしまえばますますますます、この泥沼に入ってしまうんですね。ですからその第一線を越えないということ、これを神の言葉によって守る、イエス・キリストの御名によって、名前ですね、それによって守るということはものすごく大事になります。でいろんなこの悪行ですね、それをサタンはそそのかします。そして神はあなたが何をしようと、あなたが幸せでこの世で満足して喜んで生活しているなら神はそれを認められるという非常に安易な嘘を提供するわけですね。まあ、このようなことが語られれば若者たちは安易な道に走りますから、厳しい道に行こうとはしないわけですね。しかしソロモンの箴言というのは聖書の中にありますけれども、実はソロモンの箴言は冒頭の章から繰り返し語られているのは若者よなんですね。私の子よ、若者よ、間違った方向に行ってはいけないという、この罠に落ちる前に神の言葉に目を傾けなさいということをしきりに語っているんですね。ですからこのソロモンの箴言は若者への非常に大切な戒め、警告を告げていますので、ぜひ若い人たちがここを読むようにされることをお勧めします。主を恐れることは知識の始めであるということがここに繰り返し語られています。主を恐れること、内住の神、すべてをお見通しの神を恐れることということは、今まで見てきた外面だけ良くてもダメなんですね。内部からすべて神にさらけ出されているということを知って清めていかなければいけないということになります。ソロモンの箴言は若者が陥りやすい誘惑の恐ろしさですね、それを警告しています。ぜひ箴言を読んでいただきたいと思います。まあ、サタンはこのようなもう若者が陥りやすいこの邪悪な間違った思いですね、それをどんどんどんどん私たちの心に投げつけてきます。知らない間にそれにどっぷり使ってしまいますと、いつの間にか良心を見分けることができなく、良心が狂ってしまうわけですね。善悪を見分けることができなくなってしまいます。神はすべての人に良心というものを与えてくださっているんですね。神の御旨に従っていく方をすれば、良心はますます清められて善悪を正しく見分けることができるようになります。ところが悪い世界に行ってしまいますと、この良心までが狂ってしまうんですね。ですから善悪を正しく見分けることができるように、良心が麻痺する状態に陥らないように私たちは気をつけなければいけないことになります。まあ、いろんなことがこの私たちの世界では起こっているわけですけれども、サタンと悪霊どもが私たちの心に植え付けること、そしていろんな動きを見せています。その影響力を過小評価してはならないということ、これは大事ですね。実際に人々を死に巻き込むようないろんな事件ですね、そういったものの背後に悪魔的な思想とか書物、音楽、環境の影響下があったということが調査から明らかになっています。あまりマスコミ、この世のマスコミは随分買収されてますから、そういったこと、霊的なことを語らないんですけれども、やはり間違いなく背後にサタンの働きがあるということですね。サタンは人を殺すことを好みます。ですからサタニストなど経験のあるサタンの世界にどっぷり浸かった人は、 いつも最後にサタンから離れようとすると死ね死ねという言葉が聞こえて自殺を迫られていくということをよく言ってるんですね。サタンは殺すこと、生かすものは神の霊なんですね。サタンは殺す霊です。絶対サタンに耳を傾けないようにしていただきたいと思います。まあ、このような流血事件が毎日のように新聞をにぎわしているわけですけれども、サタンは力ある騙し屋で私たちの魂をつけ狙っているということですね。そして実際に、このいろんな分野を通して、誘惑をしてくるということが言えます。次に誘惑を見ていきたいと思います。サタンは人を罪へと誘惑する誘惑者です。騙すものであり誘惑するものですね。誰をも餌食にします。女子供、特に若い小さな子供ですね、すべてを餌食にするということを頭に入れていただきたいと思います。サタンは非常に傍若無人ですから、この神の御子であるイエス・キリストさえ試みましたよね。キリストが洗礼を受けて神の霊に満たされた途端サタンは挑戦していますね。ですからこのように誰でもずうずしく追い回すのがサタンです。一旦その罠にはまってしまいますとどんどんどんどん引きずり込まれてしまいます。通常人が誘惑されるのはとても楽しくて、私たちの肉と心の欲を満たす何か、しかし決して神の御旨ではないということですね。ですから神の御旨に反する何かですね、それで誘惑してきます。でサタンと悪霊は、人は三元論といいまして三つの部分で構成されています。これは霊と魂と体の部分ですね。一番外が体ですね。そして霊というのは神を知る部分ですね。神、誠の神を知っていればこの霊の部分に内住のキリストがおられて神の教えがどんどん与えられてきます。しかしこの霊の部分が空白になっていますといろんな他の宗教の霊とか悪の霊が入ってくるわけですね。このように、まあ、三元で構成されている人の個々人の弱みを知っています。肉の部分は強くても魂が弱いかもしれない。そうすれば魂を攻撃してくるんですね。まあ、そのような形でサタンはこの3つの領域から人々を攻撃します。私たちの弱みにつけ込むんですね。私たちの霊魂体の欲望願望につけ入って誘惑をするのがサタンです。私たちがつまずいて転ぶことをサタンは待ち構えています。ですから毎日誘惑します。毎日なんですね。非常にしつこいのがサタンですから、このうっかりしていると祈りを悔い改めない日々を送っていると1週間後にはサタンの世界に入っているかもしれない。まあ、これは脅しではないんですけれども、それぐらい御言葉によって固められていないと怖いです。もし肉欲が弱みの人であればポルノグラフィーとか禁止されているビデオを通してサタンは入ってきます。中毒が弱みであれば、酒とかタバコ、麻薬、ギャンブル、いっぱい中毒があるわけですね。それを通して入ってきます。そして他人の噂が好きであれば、ゴシップですね。あ、つが余分ですね。ゴシップ、ゴシップなんか何になってました、ね、つを取り除いてください。ゴシップというふうな形で弱いところを付け狙ってきます。ですから弱い部分がどんどん弱くなってしまうんですね。自分に弱い部分は神の守りで固めてください。これらの誘惑には自分の側からはっきりとノーという拒絶を示さなければサタンと仲間たちは誘惑をやめません。ですからここら辺をしっかりとお守っていただきたいと思います。はっきりした拒絶ですね。親たちはサタンが子どもたちをつけ狙っているということに気づいていただきたいと思います。サタンの攻撃から安全なものは誰もいないのです。ここに一つの実例を挙げておきました。嘘と盗みに取りつかれていた幼い息子の霊障ですね。この幼い子は嘘をついたり、そして盗んだりすることを常習、その常習の状態にあったわけですね。そのことを親が知らされたわけです。この息子の頭癖、そして虚言癖ですね、嘘つきですね、 それを知らされた親が子供に問いただしました。そうしたら子供はどうしてもしなければならなかったということを言ったわけですね。サタンがそうしなければ殺すぞと言った、だから僕はやったんだと答えたわけですね。でこれに対してどうでしょうか。親は反応して、何をバカなことを言ってんだ、サタンのせいにしてこのバカな息子っていうことで、懲らしめをしてしまうでしょうか。でこの症例の場合はそれをしなかったっていうんですね。そうではなくって、息子が自分の行為をサタンのせいにしたことで懲らしめるのではなく、まず息子を抱きしめた。そしてその後ですね、その息子にサタンが話しかけているということ、そのことを察知して、そのための、除霊というか、これ以上息子をサタンが苦しめることがないようにという守りの祈りですね。その形で息子の命を救ったというのがこの例なんですね。でこんなことっていうふうに案外と見過ごしてしまうかもしれないんですけれども、こういうことって結構あるんですね。で私たち例の世界を知らない人たちはすぐに怒鳴り散らしてしまって、もうこのバカな子供がっていうことで自分で責任を取りなさいということで終わってしまうかもしれない。でも背後に例がいれば、その子供は何の解決にもならないんですね。ますます肉の親をも恨むようになります。ですから背後に霊が関わっているかどうかですね、このことをしっかりと見極めて分析した後対処していくということが必要です。サタンはこのように子供をも虜にする、当たり前のように子供をも虜にしています。大人が手ごわいとあらば、子供を攻撃するわけですね。ですから子供の悪い行いに対して、叱責する前に親はその背後にどういう思いがあって、それが外から来たものであるかどうかということを探る必要があるわけですね。さてサタンに巻き込まれるきっかけを与えるものが実はあります。ですからある意味でそのような子供の状態、それは全く親が無関係というわけではないということなんですね。サタンが子供に近づくにはそれなりの理由があります。サタンに巻き込まれる大きな要因になるのが、このヘビーメタルロックという音楽があるんですね。これ関わっていなければあまりピンとこないんですけれども、重金属ロック音楽なんていう言い方をするのか、ほとんどはヘビーメタルっていうふうな言い方でも分かっちゃうわけですね。ロックっていうのは皆さんご存知だと思います。あのビートを聞かした音楽ですね。ほとんどメロディーというよりもビートばっかりですね。であのビートっていうのは振動ですから、その部屋だけではなく他の階にもその振動は伝わります。ですからそれを聞いていると他の部屋にいる人、アパートなど、天井の薄いようなアパートの場合は全部その音がビートが伝わってしまうんです。壁から天井を通して、そうするとその一つの建物にいる全ての人たちがその音楽の影響を受けるんですね。でこれが恐ろしいロックなんですね。ロックコンサート、特にこのヘビーメタルロックには絶対子供を生かせてはいけないということが言われています。そしてその音楽を好んで、その自分自身がそれを演奏したり、そういう状態に子供を追い込まないことですね。サタンの教会に子を送るも同然だというふうに言われています。非常に恐ろしいです。このロックというのはものすごくビートが効いてますから、本当に振動で伝わってきて、霊的に見分けることができる人たちはそれが非常に嫌な思いですね、嫌な思いの音楽であることが分かります。本当に内容が違うんですね。サタンがそこでメッセージを語っているということも分析した者たちによって言われています。それから子供にサタンに関連する品々を手に入れることを許してはいけないということですね。小遣いを渡してあれが欲しいこれが欲しいと言ったときに、決してサタンに関連する品々に手を出さないようにしなければいけない。犯罪者として捕まった人たちの多くがやはりこういうものに関わっていたということが挙げられています。親たちは悪魔の実態に開眼する必要があります。音楽のテープです。悪魔的な音楽のテープは家から一掃してください。そしてロックコンサートには行かせないでください。 そしてウィジャボードとかタロットカードとか、まあ、そういったオカルト的な玩具ですね、そういったものも一切子どもには与えないようにしてください。自分たちが関わっていたらもちろんそれを取り除かなければいけないわけですね。その環境の中に子どもが育てば、子どもは当たり前のようにそれを身につけてしまうわけですね。ですから環境を整える必要があります。それからオカルト映画とか異端的な祭典に行かせないようにとしなければいけないわけですね。悪魔は映画を通して非常に悪魔的な力を視聴者に与えています。ですからもっと霊の世界の怖さに私たちは開眼しなければいけないことになるわけですね。子どもたちはイエス・キリストの血潮によって守られなければいけないわけです。さて今語ってきましたことを覚えとしてここにまとめておきました。時間が迫っておりますので、このまとめの部分は今まで語ってきたことの復習です。ここを後にしまして、まずサタンの巧妙な誘惑な方法の分析法ですね、少し面白い分析に取り組んでみたいと思います。創世記の3章の1節から13節の箇所ですね。これ先ほど後で学びますと言った箇所です。この創世記の3章の1節から13節のところでは、この蛇によって最初の人類が騙されてしまったという箇所です。さて神である主が作られたあらゆる獣の野の獣の地で蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方はそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。ここの箇所ですね。結論最後、女と男アダムとエバは果たして悔い改めたでしょうか。悔い改めないままに終わっています。実は、哲学では、弁論で矛盾を超えて新しい真理に導いていく方法っていうのがあるんですね。でも気をつけてください。新しい真理に導く方法、このように哲学は語ってるんですね。真理というのは最初から最後まで真理、つまり新しい真理なんてないんですね。でもこの矛盾に挑戦するのが哲学なんですね。哲学は弁証法というこの方法を語っています。これは弁論で、つまり解き伏せていくわけですね。ああ言えばこういう、ああ言えばこういうということで、ついには矛盾を超えて新しい真理に相手を導き入れるわけです。 実はこれサタンが取った方法なんですね。でこの心理学とか、哲学というのは実は人間が作った、学問なんですけれども、この矛盾がこの学問の基盤です。このことを頭に入れていただきたいと思います。哲学というのは結局新しい真理に導く、それは神の摂理ではなく人間が作り上げた、人間の目に心に聞こえがいい、目にいい、優しい、そういうものへとどんどんどんどん筋を変えていくというのが実はこの弁証法によっての目的ということになるんですね。でこれが実はこの創世記の3章に反映されています。サタンはこの弁証法の、いわゆるまあ過程ですね、それを用いて最初の人類アダムとエバを誘惑し罪に陥らせることに成功した。ですから初め神の真理に立っていた2人は新しい真理、つまりこれはもう神の摂理でも秩序でもないサタンの真理ですね、つまり偽りの教え、そこに落ち着いてしまったということなんですね。そしてそこに納得したというのがこの箇所の結論になります。とんでもない方向に行ってしまったわけですね。それ以降キリスト者を、このサタンはキリスト者に対してこの手法を用いるようになっています。つまり神の御旨に一致しない誘惑的なビジョンに妥協して迎合するようにと、この手法を用いてサタンは神の真理をどんどんどんどんねじ曲げていってるんですね。今神の設立真理、聖書的ではない起きていろんなものが巷にあふれています。今サタンはこの方法でどんどんどんどん解き伏せて新しい真理ですから、アップデートっていうことを言うわけですね。もう今の最新式の最新情報、これこそ本当なんだってことです。これはまさに弁証法によるサタンの誘惑ということです。このことを少し見てみたいと思います。まず一節のところですね、この本当に神は言われたのですかというこの疑問ですね、これは確固とした信条の価値を変えるために用いられる批判的な思考なんですね。批判的な思考法とも言えます。つまりすでに神が確固とした信念をアダムとエバに与えられた、それをこの歪めるための最初の導入の言葉は、この批判的な思考法を用いる、ここに導入するということになるわけですね。この方法によって紛れもない真理にあらぬ疑いを入れることになります。だからあらぬ疑いが今投げかけられたわけですね。現在の信条、今までエヴァはもうこれしかないというふうに思っていたわけですね。その現在の信条に、挑戦せざるを得なくなってきたわけです。そして信仰に疑問が入ってきます。私はこれを信じていたけど、これ真理じゃないのか、じゃあ私が信じていたのは何なんだろうということですね。非常に巧妙ですね。このような形で、アプローチしているわけですね。2節3節のところで、サタンの疑問に対してエヴァが答えています。神はこうこうこう言われましたというふうに説明をしているわけですね。しかしこの内容はすでに神のご命令からそれているんですね。神が言われたことではないことで、エヴァは答えています。つまりもうエヴァはすでに混乱気味に陥っています。混乱に陥れるんです。サタンはそのようにありもしない疑問を入れることによってだんだんだんだん混乱にと陥れていきます。もうエヴァの中にはそれまで維持していたこの立場ですね、その確信がだんだんだんだん弱くなってきています。真理に基づいた確信が揺れ動き始めた。真理に基づいた確信が揺れ動けば、今度は偽りに基づいた確信が植え付けられることになるわけですね。非常に危険ですね。もうですからその過程にこの2節3節のところで入ってるわけですね。そこで4節5節、今度はサタンが女に語ります。あなた方は決して死にません。新しい、このメッセージですね、それをまず植え付けるわけです。 サタンがエヴァに語ったことは神に反逆して禁断の実を食べさえすれば、食べてはいけないということで、確信を持っていたのに、食べさえすればあなた方は決して死にません、うんぬんという形で新しい情報を持ってきたわけですね。つまり神への反逆を前提に偽りの約束、これは信じることができそうな反真理です。全くのデタラメのことであれば誰も信じないわけですよね。ですからサタンは必ず半分真理を入れています。そういった信じることができそうな半真理を今もう動揺して何が何だか分からなくなっている、そういう状態のところに矢継ぎ早にこの植え付けていくわけですね。これが弁論で説き伏せていく方法ということになるわけです。それを今提供したわけです。サタンが提供したのは実際に悪を経験する道、それを選択しなさいということですよね。悪を経験する道、神の御旨ではないということは悪を経験する道なんですね。それを今選択しなさい、その結果は海岸ですよということを言ってるんですね。でもこの海岸はサタンの歪んだ視点からは、これは報酬になるわけです。神の歪んだ視点からは報酬ですね。でも神の正しい視点からはこの悪の道を選んだ結果は決して報酬ではないんですね。でもここでは報酬であるかのようにサタンはもう惑わしを入れています。つまり目が見えるようになる、あなたは神と同じようになる、決して死なない、それはいいことばっかりのように聞こえるわけですね。そんな報酬が得られるのであればこの悪の道を行こう、悪の道とはもちろん言わないので騙されるわけですけれども、これが悪の道っていうふうに言えば誰も騙されないですよね。でも半真理で語りますから本当に飛びつきたくなるような魅力的な道なんですね。ですからもうこの4節5節のところでサタンの歪んだ視点から見た報酬にもう飛びつきそうになっているエヴァが伺えるわけです。そして6節から8節のところで、そこで女が見るとその木はまことにもう頭の中でサタンの嘘を聞いてしまっていますから、今まではそういう見方をしなかったのにその木が本当に素晴らしく見えてきたわけですね。今までは神の掟にのっとっていたのでそれは見る必要がなかったわけなんですね。ですから食べてもいいという木だけから喜んで食べていた。ところが今はもうその食べてはいけないというものだけが焦点に入ってしまっているんですね。こういうふうにサタンはだんだんだんだん、このごまかしに持ってくるわけですね。いよいよそのような形で、この禁断の実を食べてしまったということになります。でここの6節からずっと見ていきますと、この人間の三領域に、サタンが誘惑したということが語られているんですよね。この食べるはおいしいよというおいしい食欲を満たすわけですね。それから 目で見て、すごく素敵に思えるというのは心への訴えなんですね。ですから霊の世界、魂の世界ですね、魂の領域、そして体の領域、そして神を裏切ることによる霊の領域ですね。この3つの領域でサタンはうまく攻撃しています。一瞬のうちにこのことは起こってしまったわけです。女も男もサタンの報酬に目くらましされてしまって、神に依存することの安全保障ですね、神に依存することは安全保障、保証の章というのは小里編の章なんですよね。もう常しえの章です。この起源があっていわゆる私たちのこの世で使う保証ではないですね。その安全保証を捨ててしまったということになります。ですからもうサタンの報酬が自分の全てというふうに思ってしまうわけです。そこに神が訪れられたわけですね。アダムは恥を感じます。しかし純粋な罪悪感ではないということですね。罪悪感を感じている他人や物とか、環境、そういうものに罪を転嫁するとしたら、これは本当の意味での悔い改めではないということです。この罪悪感というのはただ恥から来る、言い逃れということになるわけですね。で実際に、このイチジクの木によって、隠れるという状態になるわけですね。木陰に隠れて神はどこにいるのかとここで言われるわけですね。この状態ではもはや神の正しい視点から、 物事を善悪を見ることができなくなっています。罪も見ることができなくなっているんですね。完全に惑わされてしまっているわけです。そこで憐れみの神は9節のところで、あなたはどこにいるのか。神にはもう見えてるわけですよね。そんなことを神は言われる必要がない。このメッセージは何か、今まだチャンスがある、悔い改めて私に戻ってらっしゃいという、その裁きのメッセージじゃないんですね。神はすぐにでも、もう罪を犯したからお前はここから出ていけという、そういうまだ裁きを下す前に、もう一度悔い改めて、この神に、優しい神に戻ってくる、そのチャンスを与えたわけですね。しかし彼らは、私は裸なので、恐れて隠れています、この女が悪いんです、私が罪を犯したのではないという言い合いですね。そしてエヴァも、このサタンがということで自分の罪を認めていないんですね。これは悔い改めではないということです。神から隠れる、神から逃れるという状態、神から離れる状態は、全聖書においてこれは悔い改めていないということですね。ですから新約聖書にもこれは適用できるということになります。イエス・キリストから離れていくという状態は悔い改める状態ではないということです。それは悔い改めないから神を恐れて、我が道を行くために離れていくということですね。ですからヘブル聖書、旧約で定義されている内容は新約でもそのまま全部適用できることになります。まあ、このように神のアプローチにもかかわらず、この2人は、神に答えなかったわけですね。ですからついにはそこから追い出されることになるわけです。自分たちの犯した罪を合理化して、他の人のせい、自分以外のものですね、そして環境のせいにするとき、もうこれは神からますます離れていく状態です。ですからこの2人はこのエデンの園から追い出されたわけです。罪を持ったまま、神によってこの最高の状態に置かれたにもかかわらず、悔い改めない状態で追い出されたんですね。ということはもう滅びるということです。この後でも神の愛の、もう無償の愛ですね、それによる贖いの過程が始まるということです。ですから私たちの神は、この悔い改めたからどうのこうのというのではなくて、もうどうしようもない罪人ですね。はっきり言ってこのアダム・エヴァの状態は、もう罪に罪を犯し続けて、そしてサタンから放り出された、神から放り出されてサタンの世界に入ったものですね。でもこの者たちに対する贖いがこの時点からもうすでに用意されていて始まったってことなんですね。ですからこれを私たちが覚えるときに、罪人の姿っていうのがどういうものであるか、私たちが少し何かいい技をしたから、良いことをしたからといって許されたが、そんな類のものではないってことですね。全部罪人は同等です。でもキリストがその罪人の贖いのためにしてくださったことにすがるとき、また同等に救われるということなんですね。これが無償の神の愛による、恩寵による救いの手段ということになります。時間が来ましたので、この覚えのところは復習として、後から見ていっていただきたいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。